はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員重本守、そして
アシスタントのドクトル慶賀です。
今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
慶賀さん、一日早いですね。
早いですね。なんかあっという間に
12月の、
ええ、はい、
あっという間に12月も終わろうとしております。
はいはい。
そして私、12月26日が誕生日でございまして。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。重本守、これで48歳になる予定でございますが、
はい、
まあクリスマスも目の前ですし。
そうですね。
いつも誕生日とお正月が一緒になって、
クリスマスケーキが、まあ、ね、うん、お誕生日ケーキ欲しくてもクリスマスケーキに取られちゃって入手が難しい時ですよね。
はい、でもね、26時になるとケーキの値段がちょっと下がってることもある。
そうです ね。サンタクロースついてますか、
まあ、売れ残りでお誕生日ケーキと、まあ、はい、それでもね、お祝いしていただいたら嬉しいわけでありますが、はい、まあ、一つお年を取る重本ですけども、いや、慶賀さん、この1年ちょっと振り返ってね、今日はお届けしたいと思いますが、どうでしたか、
うん、この1年。そうですね、もう本当にね、なんであっという間かというと、もうこの番組でもコロナばかりで来ちゃいましたからね。
ね、
もうそれであっという間になっちゃったような
です、ね、
感じもしますね。
もうね、今年の初めはまず京都市長選挙があって、
あ、そうですね、
で、その最中にコロナが始まりまして、
はい、
ね、
はい、
市長選挙2月2日投開票で門川大作市長がま た、あの、当選されて、
え、
以来ずっとコロナの仕事ばっかりでしたね、これは。
うん、そうですね。
で、僕は今年1年、あの、国会議員としては、あの、まあ、3年目の活動を積み重ねてきたわけでありますが、
はい。
まあ、できるだけ市民の皆さん、府民の皆さん、国民の皆さんと、距離を縮めて、
はい。はい、
で、できれば、その学校単位で、
はい。
その集会をですね、開いて、
はい。
もっと政治を身近に、そして頼りになるもんだなというふうな、あ、感じをね、
はい、
もう政治家、そして政治そのものを身近にしてもらうための集会をね、いっぱい企画してたんですけど、もう見事にコロナでできなくなっちゃいましたね。
うんうんうんうん。
うん。でも、かえってそのコロナで見えてきた、その京都のね、課題とか、
はい、
今コロナで本当にお困りの方に寄り添いながら走ってきた一年だったもんですから、
はい、
あの、そういう、まあ、コロナの影響の濃かったその関係者とは、本当に、あ、こういう時に政治が動いてくれるんだなと、
はい、
自分たちの声を官邸や政府に国会で届けてくれるんだなっていうようなですね、
ええ、
まあ、そういう、まあ、いいそのパートナーシップが結べた、団体とか、あるいは事業主さんとか、
はい。
あるいは一人一人の有権者の皆さんもたくさんいて、
はい。
まあ、かえってそういった、あの、身のある濃いですね、
はい。
あの、仕事もできたかなというふうに思ってますね。
はい、そうですね。うん、本当、あの、春にね、うん、あの、コロナが始まった時に振り返ると、うん、私も、あの、重本さんに、もういろんなことをね、うん、あの、周りの声とかを、はい、訴えさせていただいて、本当、私驚いたのは、やはりね、持続化給付金とかね、
はい、
休業の時の給付っていうのが、うん、あの、そういう声、うん、4月には、もう3月頃からそういうのはないのかなっていう声も実は聞いてて、その話をさせていただいたんですが、それはやはりまさかそこまで無理だろうって私はみんなと話してたんですが、これが実現されてることには本当に、あの、驚きと感謝、うん、
ですね、
はい、ですね、はい、
それとまた1年今も思ってることなんですけど、
はい、
やっぱりその国民の皆さんに対する、
はい、
その情報の出し方、
はい、
で、マスコミによるその報道の内容、
はい、
これも大事ですね。
ああ、そうですね。
うん、なかなかその感染拡大の話ばかりで、私思うんですけどね、もう今週で累計20万人の患者が出たわけですね。
はい。
そうすると、
はい、
その20万人全部が今病に伏せてるわけじゃないですから。
そうですね。
ね、もう治った方、退院された方
は大半ですよね。
でしょ、うん、だからそう、もうそろそろね、どういった場合に重症化するとか、どういった場合にもう残念ながら亡くなってしまうとか、
はい、
逆にこうすればその大難を中難に、中難を小難に変えていくことができるかっていうヒントがね、
は
い、あると思うんですよ。
そうですね。で
これをね、感染の拡大の状況をまあ知ると同時に、はい、こうリスクがどこに存在していて何に気をつければ、はい、その命を落とすまでもなくね、
はい、
重症化することなく進んできていけるのかという、
はい、
ことも、その元日本医師会だとか、
はい、
政府からももっともっと出してほしいし、マスコミもね、
はい、
それを拾ってほしいなと思いますね。
あ、そうですね。確かに、感染しないようにっていう呼びかけは当然わかるんですが、ね、そうじゃなく、もし感染してもとか、感染した後、こういう形で皆さん復帰してますよとか、そういうこともね、とても大切だと思います。
ね、なかなかそれ、うん、情報として伝わってこないですよね。
そうです、そうです、ね。
そこが、うん、もう怖がるばっかりの情報が流れて、
はい、
ね、それを正しく恐れるための情報が不足してるなというのもね、はい、この1年通じてね、本当に、はい、マスコミの在り方、報道の在り方も考えさせられる1年でしたね。
そうですね。
うん。
うん。
まあ、一人一人が、
うん。うん。突然切り替えますけど。
はい。
明るい話題は何か、うん、ありますかね。なかなかね、楽しいニュースや明るい話題ってニュースになりにくいんでね。
うん。そうですよね。
はい。
明るい話題、ケイカさん何でしょう？
明るい話題っていうか、
うん、
なんかクリスマスも近いことだし、
うん、
それに、まあ、年がまあ変わりますが、
うん、
どうも、暦の上ではね、まあ、占星術だとか、いろんなね、
うん、
あれで、ちまたで噂されてるのは、
うん、
土の時代から風の時代に変わったとかね、この冬至を境にね、
うん、
これに。
ああ、なるほど、なるほど。
はい。そういったか、あと、うん、心の時代になったと。うん
あ、それは思いますね。
はい。
もう、
ね、私もこのコロナを通じてもそう思いますしね。
いやー、本当そうですね。
新しい新時代に入ったっていうことがね。
うん、そうですね。
ええ
ー。で、心の中に対しては政府も手が及べないし、そこはもう一人一人の思想信条、心の自由だから。
はい。
やっぱり一人一人がどう心をね、自分に対しても他人に対しても、どういうふうな心持ちで生きていけば、ね、みんな幸せになれるかを考える時代ですね、これから。
そうですね、本当にそう思います。はい。
はい、うん。じゃあ、今年もあとわずかですが、
はい、
来年は皆さんと共に心の時代を生きていきたい。
そうですね。うん、私もそう思います。
ね、本当に良いお年を、ね、お迎えください、皆さん。
はい。じゃあ、また来週。バイバイ。
また来週。バイバイ。